今日は愛についての話をしてまいります。クリスチャンになるということ、あるいはクリスチャンとして生きるということは何を意味するのか、それは天の御国、天国に向かった歩みを始めていくということに他なりません。イエス様は聖書の中で最も大切な戒め、最も大切な教えとして2つのことを言われました。そしてそれは何か、私も何度も何度も何度も何度も繰り返していますので、それは皆さん覚えていてくださっていると思いますが、そして私のキリスト教概論の中でもほぼ毎週話をします。それのそしてそれが答えられないと再履修ということになっていますので、学生たちも 99.数%の学生は正解をするんですけれども、2つです。1つは神を愛するということ、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。神の愛を知り、神の愛のうちに、また神の愛を感じながら神を愛するということ、それが一番大切なこと。もう一つ、2番目に大切なことは、隣人を自分のように愛するということです。それに聖書は集約されます。キリスト教の教えは何か言われたら、その2つです。神の愛のうちに神を愛し、隣人を自分のように愛するということです。そのような歩みをして、でその2つに共通しているのは何かというと、愛するということです。聖書の中心には常に愛というのがあります。クリスチャンになるということは天国行きの切符をもらうということではありません。天国行きの切符ももらったから、洗礼受けたから、あとはパチンコでもやってて時間潰そうかとかいう、そういうことではありません。あるいは人生を、気持ちを楽に生きるテクニックというわけでもありません。天の御国の、天国の性質を身につけながら、身に帯びながら、天に向かった歩みをしていく、その旅路ということができます。そしてその中では愛するということが中心的なことになります。そしてその愛するということは、私たちが日々の生活の中で少しずつ少しずつ身につけていかなければならない性質なんです。今日は聖書の中でも最も有名な2つの箇所をお読みしていきます。でそれらは第一ヨハネ、ヨハネの手紙第一の4章、ここに神は愛なり、まあ、文語で言うと神は愛なりという言葉が出てくる、その箇所です。覚えてくださいね。第1ヨハネの4章の8節、そして16節、4、8、16と覚えれば覚えやすいです。ヨハネ福音書を書いた、ヨハネが書いた手紙の第1番目の4章の8節と16節、まあ、今日は4章7節、8節を読みます。そしてもう一つ、愛の章と呼ばれるのが新約聖書第一コリント、コリント信徒への手紙第一の13章です。その中から、4節から8節までお読みし、その解説をしていきます。まず第一ヨハネ4章の7節8節、プロジェクターに出ますのでご参照ください。お読みします。愛する人たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれたものであり、神を知っているからです。愛さない者は神を知りません。神は愛だからです。ここに神が愛であるということが記されています。もう一箇所、第一コリント書13章の4節から8節まで。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず怒らず悪を企まない、不正を喜ばず真理を共に喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びません。しかし、予言は廃れ、異言はやみ、知識も廃れます。 これ13節まで入ってますか。まあ、続いてじゃあ読みますね、はい。私たちの知識は一部分であり、予言も一部分だからです。完全なものが来た時には部分的なものは廃れます。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていました。大人になった時、幼子のような在り方はやめました。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。私は今は一部分しか知りませんが、その時には私が神にはっきり知られているようにはっきり知ることになります。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残ります。その中で最も大いなるものは愛です。この2つの有名な箇所をお読みいたしました。今日申し上げたいことを一言で言うならば、私たちは天に向かう旅路、皆さん天国に生涯を終えた後行きたいと思われると思います。天に向かう旅路の中で愛を追い求めるということ、それが今日申し上げたいことです。今日2つのことをお話しします。まず第1番目、重要な真理として、愛こそが天の御国の性質であるということです。愛が天の御国の性質である。この第一コリント書を読むと、第一コリント書、実はここ13章ですけど、12章、その13章の前の12章、この後の14章を読むと、これ書いたのはパウロという人ですけども、パウロは賜物について話をしています。賜物っていうのは、神が与えてくださったさまざまな能力、特にスピリチュアルな意味での能力について、力について、私たちに与えられているものについて書かれています、12章。で、14章も賜物について書かれています。英語で言うとギフトですね。さまざまなギフト、自分に与えられるギフト、神によって与えられるギフト。どのような賜物が与えられていても、能力があっても、愛がないと全然意味がないんだというのが、この13章で語られていることなんです。たとえ神が与えてくださる素晴らしい威厳の賜物、威厳というのはちょっと解釈が難しいんですけども、普通に我々が理解できないような天のよ、天的な言葉があったとしても、愛がなかったならばやかましいドラやシンバルと同じだ。たとえ神からの予言をする力を受け取って、知識がすごくあっても、スピリチュアルな経験をしていても、あるいは信仰を持っていたとしても、愛がなかったら、全く無に等しい。自分の財産を貧しい人々のために分け与えても、あるいは殉教して殺されるために、信仰の上に殉教するために、焼かれるために我が身を引き渡しても、愛がなかったら何の益もないというふうに語っているんです。13章の初めのところです。どんな賜物があったとしても、どんな能力があったとしても、愛がないと無に等しいということです。で、私たちが生きている世界というのは、神が与えてくださった賜物、能力を高く評価します。例えばスポーツ選手もオリンピック近いですけれども、走るのが速い、新記録を出したとなるとテレビで報道されます。あるいはサッカーで素晴らしいシュートを決めた、それも報道されます。野球、高校野球、大学野球、プロ野球、そしてオリンピックも野球の種目がありますけれども、野球を上手にすることができると何十億もの収入を得ることができる。それには非常に高い対価が支払われます。スポーツについて種目によりますけれども、とても高く評価し報道され、収入も増える場合があります。あるいは歌を作る能力、歌う能力、作曲、作詞で、たくさんそれが売れるときに、あるいはダウンロードされるときに、たくさんの収入にもなりますし、名誉なことにもなります、人気も出ます。あるいは何かのデザインができるということ、数学ができるということ、コンピューターができるということ、あるいは経営が非常に上手であるという場合に、人々から高く評価され、一目置かれ、 セレブとして扱われていきます。これは素晴らしいことです。確かに素晴らしいんですけど、天国にはこれらを持っていくことはできません。すべて私たちはこの地上に置いていかなければならない。お金も記録も業績も名誉もとても大切なものですが、いずれは滅びていくこの世界のものだということです。私たちが生きているこの世界というのは神から与えられたさまざまな能力、それ見た目も含めてです。美人であったりハンサムであったり、筋肉がつきやすい体であったり、声が良かったり計算ができたり、あるいは努力をするにしても努力を続けるだけの気力が与えられている。あれ勉強したい、大学に行きたいと思ってそれをすることが許される環境に生まれた、あるいはそのような国に生きている。我々はそういう意味でこの国に、戦争が75年もないこの国に生きることができるというのは本当に恵まれていると思います。で、それらのことを当然のごとく受け取り、神が与えてくださった能力、環境、賜物、それらをできるだけ多くのお金と名誉に変える、それを求める世界に生きています。神が与えてくださった多くの賜物、能力をできるだけ多くのお金や名誉に変えるのが賢いとされる世界に生きています。それが私たちのこの世界の特徴です。で、それらは素晴らしいものなんですが、で使っていったらいいものなんです。しかしそれらは置いて生涯を終えた時には天の御国に私たちは旅立っていかなければなりません。そして天の御国の性質は、そんな能力が高いかどうかはあんまりどうでもいいことなんです。実は天の御国に行くと、むしろそれらの能力をどういう動機で用いたか、自分のためだけに用いたのか、それとも人々のためにそれを用いていったのか、自分の名誉心のために用いていったのか、それとも人々に対する愛のゆえにそれを用いていったのか、それが問われるんです。それを神は見られます。なぜならば神は貧乏ではありません。まず神はお金を欲しがっているわけではありません。で、私たちに与えてくださっている能力も、速く走る能力も、ボールを蹴る能力も、投げる能力も神が与えてくださった。ある人はより多く、ある人はより少なく、より多く与えられている人は自分はたくさん受け取ったということを誇ることはできない。神がくださったもの、それはそれを用いて他のもっと弱い人、もっと困難な状況にある人たちを助けるようにと与えてくださったものです。ですから愛することをまず第一にしなさいと言われたんです。一番大切なこと、それは神の愛を受け取り、神が他の人をどういう思いで見ておられるか、それを知り、人々に愛を伝える、その中で自分に与えられている能力、それが歌であれ、芸術であれ、スポーツであれ、研究であれ、ビジネスであれ、それを用いていくということです。天の御国に行ったら、皆天の御国で我々がお会いする方々、皆愛に満ちた方々です。逆に言うと、そういう愛の性質を我々が持っていないならば、天の御国に招かれることはないということです。神の愛を知り、人々を愛すること、そういう生き方をしていない人は天の御国に招かれることはないでしょう。で、イエス・キリストはその愛の生き方を示してくださった。そして私たちが自分の罪を悔い改め、そのためにその罪の許しのためにイエス様十字架にかかられたということを受け取り、イエス・キリストに習う生き方をしていくということです。最初にお読みした第一ヨハネ4章7節、愛する人たち互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれたものであり、神を知っているからです。私たちは皆一人の例外もなくと言っていいでしょう、愛することを求めます。また愛されるということを求めます。そして美しい愛の映画を見るときに心が温かくなります。 人に親切にしている姿を見るときに素晴らしいなと思います。それは愛である神によって作られているからなんです。愛である神が作られたこの宇宙は愛の性質が満ちてるんです。実はだからそれに沿っていくときに私たちは最も満足しますし、最も美しい生き方になっていきます。人を愛するとき私たちは美しくなっていきます。誰か好きな人ができるときに美人になる、ハンサムになるって言いますね。人を愛するときに本来の自分の姿に近くなっていく。それは愛である神が私たちを作られたから、その愛の性質がこの宇宙全体を貫いているんです。ただし愛というものはとても脆弱な弱いものです。簡単に壊れてしまうものです。愛は強制力ではないので、あるいは法律的に縛ることはできないものですので弱いものです。しかし尊いものであり、天の御国は愛で満ちているということ。だから天に向かう歩みをする私たちは常に愛するということを求める必要があります。2番目、じゃあ愛の性質というのはどういうものなのか。先ほどパウロが第一コリント書で挙げていました4節から8節にかけて挙げていました性質を一つ一つ見ていきたいと思います。あんまりこういうことをしたことがないので、ちょっと細かくさらっと読んでしまうんじゃなくて、どういうことなのか、それを見ていきたいと思います。愛の性質とは何か。4節から8節のところ読みますね。もうプロジェクター出てますか、リストが。あれだったら出してくださって大丈夫です。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず怒らず悪を企まない、不正を喜ばず真理を共に喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えるというふうにあります。はい、たくさんありますけれど、それどういう意味なのか。まず忍耐強いという言葉があります。これはパウロが書いた手紙です。パウロというのはタルソス生まれのユダヤ人、彼バイリンガルでした。母国語はギリシャ語だけどヘブライ語も学んだ。その彼がギリシャ語で書いているコリント書なので、そのギリシャ語の意味、どういう意味かというのを説明しながら話すというのは適切だと思います。あんま説教の中でギリシャ語だ、ヘブライ語だというのは言わないんですけど、今日はちょっとそれを見ていきたいと思います。まず忍耐強いということ、マクロスミアという言葉が使われています。これは困難な状況の中で不平を言わずに苛立たずに耐えていく性質を持っているということです。困難な状況の中で耐えるということ、ある学者は特にこれは人々に対する忍耐だということを言っています。それは本当だと、復讐しようと思ったらやり返そうと思ったらやり返すことはできるんだけど、悪いことをされて仕返ししようと思ったらできるんだけれど、それをしない人、それがこのマクロスミアという言葉、ここで使われている言葉です。私たちはどうでしょうか。悪いことされたらついやり返したくなるかもしれません。しかし愛というのは忍耐強い、やり返さない、また情け深いと記されています。クリステオマイという言葉が使われています。情け深い、これ親切であるということです。そしてすべての人に対して優しい、私たちはどうでしょうか。すべての人に対して優しく情け深い生き方をしているでしょうか。で、これらのこの愛の性質はすべてイエス・キリストのうちに見られる性質なんです。イエス様はどのような人に対しても、罪を犯した人に対しても、重罪を犯した人に対しても、その人の人としての敬意を、人として敬意を表されました。イエス様はどんな人であってもその人のことを大切に扱われました。こんなやつなどという扱いは一度もされなかった。 それに習うということです。イエス様が人々に対して、人々は社会から無視されているような人々、社会の中で蔑まれているような方々もおられました。イエス様あえてそういう人たちのところに行き、そういう人たちを大切にされました。これが情け深いということ、クレステオマイということ、そして妬まないという言葉、ゼロという言葉が使われていますが、これ英語のジェラスというのはここから来ている言葉だろうと思います。これは他の人が持っているものを羨ましいと思ったり妬ましいと思ったりしないということです。他の人が自分よりも幸せだというのを見て頭に来るということはあるかもしれません。だけどそうじゃないということです。ジェラスでないということ、エンビアスでないということ、実戒があります。モーセの実戒、出エジプト記の20章に記されています。その第10番目、他の人のものを欲しがってはならないというのがありました。自分が持ってないものを他の人が持っていることがあります。他の人の方が美人であったり、ハンサムであったり、かっこよかったり、スタイルが良かったり、お金持ちであったり、試験に合格したり、仕事があったり、論文書いたり出版したりというのはあるかもしれません。だけどそういうのを羨ましいと思うのでなく、自分が与えられているもので満足するということ、それがここで妬まないという意味で使われている言葉です。そしてまた愛は自慢しないというのがあります。ペリペリオーマイという言葉が使われています。傲慢にならないということ言葉です。いかに自分が素晴らしいかということを人に伝えることに興味がないということです。みんな見て、私がやったよ、こんなにすごいことやったよって言って SNS に載っけないということです。私よく頑張ってるよねと言わないということ、当然のこととしてやりました、そういう態度です。イエス様はこういう例え話をされています。あるしもべが主人に対して何かをやったときに、いやいやそれも当然のことをしたまでですというふうに言うでしょう、あなた方もそういうふうにしなさいというふうに言われた。ルカによる福音書17章10節聞いていてください。あなた方も同じことだ、自分に命じられたことをみんな果たしたら、私どもは役に立たないしもべです、すべきことをしたにすぎませんと言いなさいというふうに言われています。僕よく頑張ってね、本当すごいよねと言わない、思わないということです。それがここで自慢しないという言葉で表されている、ペリペリオーマイという言葉、ペリペリオーマイというのは自慢するなんですけど、自慢しないということです。そして高ぶらないということです。不死オーマイという言葉が使われています。これ自分が特に偉いとは思わない、高ぶらず謙虚であるということです。セルフイメージという言葉があります。セルフイメージが低い、低いセルフイメージを持ちなさいということではないんです。セルフイメージが低い人というのは、きちんと親に愛されることがなく、皆からひどい目に遭わされてきた場合にセルフイメージが低いというふうになる場合があります。それをここで言ってるのではありません。そしてこの不死オーマイという言葉、不死オーマイであってはいけないわけですけれども、 それは自分はグレートだと思ってはならない。傲慢な人っていうのは自分がグレートだと思ってしまいます。そうじゃなくて真実な人になるということ。真実な人というのは自分が愛されているということを知り、そしてそのことをもったいないことだと思い、その上で自分のことは特に気にせず、人々が何を必要としているかというのを考え、それに仕えていこうとする人です。イエス様はご自分が神であるということを知っていました。御父のもとから送られてこの地上に来たということを知っておられました。イエス・キリストは自分がどれほど御父に、父なる神に愛されているかというのを知っておられました。その上で、俺ってすごいよね、神だから何でもできるんだなどとは決して思われなかったし、ちょっと見てこんなことできるんだけどと言ってパフォーマンスすることも一度もありませんでした。イエスも多くの奇跡をされましたけれども、それは 人々を助けるためであって、そして天の御国がどういうところかを示すためであって、自分の能力をひけらかすためでは一度もありませんでした。イエス様ご自分がどういう方であるかを知り、人々のニーズを見、人々に仕えていきました。それがここで言う高ぶらないということが意味することです。例えばパーティーに出かけて行った時に、我々がつい思ってしまうのは、自分っておかしくないだろうか、髪型決まってるだろうか、服装も大丈夫かなとか言って、すごく自分のことが気になって鏡を見たりするかもしれません。だけど本当にセルフイメージの高い真実な人というのは、この中で一人になってる人いないかな、誰に声かけてあげたらいいだろうか、なんか手伝ってあげられることないだろうかっていうのを見る人、それが高ぶらない人、それがセルフイメージが高くて人々に使える人です。そしてまた、愛は礼を失することがない、アセンモネオという言葉が使われています。これはそうではないということですけど、礼を失するということがない、乱暴ではない、そして丁寧に振る舞うということ。イエス様は礼儀正しい方でした。だから聖書の中でも、あるいはそれ以外のところでも、イエス様がお前はっていうふうに日本語で訳されていることがあるんですけど、そういう感じでは私はないと思います。むしろあなたというふうに訳す方がイエス様の雰囲気を表していると思います。イエス様は礼儀正しい方です。日本文化、日本語であれば必ずあなたに対しても敬語を使われる方です。そういうお方です。ですから文化の中でも、私は日本文化というのは美しいものはたくさんあると思いますが、丁寧な文化だと思います。イギリスにもそういう文化ありますけれども、ただ形式主義的になるのではなく、本当に人に対して敬意を持ちながら丁寧に振る舞う、そういう文化であるならば、天の御国の性質を表していると思います。礼を失することがない、人に対しても敬意を持って接し、丁寧に接するということ、それは天の御国の性質を身に帯びた生き方になります。そしてまた、愛は自分の利益を求めない、ゼテオという言葉、自分の利益を求めるというのはゼテオ、求めるというのはゼテオですけども、そして自分のと別にあるんですけども、自分の利益を求めるって我々普通はそうですね、自分が何を得られるかを考えるか、あるいは自分が何をしてあげられるかを考えるか、これ大きい違いです。愛の性質というのは、さっきのパーティーの例でもそうですけど、自分はどう見えるか、自分はここで誰に会って何を得られるかよりも、他の人に何をしてあげられるかということを考える。もちろんイエス様、求めなさい、そうすれば与えられますと教えられました。叩きなさい、そうすれば開かれます。探しなさい、そうすれば見出しますと言われました。だけどそれは自分のためではなく、人に仕えるために求める。そして自分が成長し、神に近づいていく、神の愛に近づいていくためにそれを求めていくということです。愛は、そしてまた、怒らないということ、パロクシーノという言葉が使われています。怒るのではなく、英語で言うとアップセットしないということです。安定している、激高しない、これが愛の性質です。また愛は悪を企まないというふうにこの聖書で訳されていますけれども、新改訳聖書では人のした悪を思わずというふうに訳されていました。そっちの方が正確だろうと思うんですけども、ここで、人のした悪を思わず、あるいは悪を企まないっていうふうに書かれているのは、悪いことをされた時にそれの記録をしないというふうに文字通りだと訳されているんですね。記録をするという言葉、 ロギーゼタイという言葉ですが、これ会計とかやる人が使っていた言葉です。帳面に何か記録していく、それはロギーゼタイ、そうしないということ、悪いことをされた。ロギーゼタイとカコンという言葉が使われているんですが、ギリシャはカコンというのは悪ですね、悪を記録しないということです。帳簿に記録するように人の下は、あの人、あるいはあなた、あの時これやったよね、私のお菓子食べたよねとか、そういうことを覚えてないということです。そうしないということ、他の人がした悪を記録しない、覚えていない、その悪から自分を解放する、それが愛のある人の生き方だということです。自分を解放することです、天の御国に向かって。そして悪は、愛はまた不正を喜ばない。カイレイという言葉が使われています。不正、アディキアを喜ばない、カイレイしないということ、邪悪なことを喜ばない、カイレイ、エピテア、アディキアと書かれています。邪悪なことを喜ばない、人の悪口を喜ばない、人が貶められているのはいい君だというふうに思わない。私たちの教会では教会員になる時の約束として、ゴシップをしない、聞かない、話さない、いや、あの人なんとからしいよ、え、そうなの、などという話をしません、聞きもしませんということを約束しないと教会になることはできません。ゴシップってのは人の人を見下す、人を悪く言う、こうらしいよ、しかも定かでもないのに悪口を言う、事実であっても悪口ってのは言ってはならない。イエス様ってね、そういうことされない方なんですね。イエス様は人が失敗しても、それが事実であってもそれをカバーしようとされる方なんです。そして愛は真理を共に喜ぶ、真理の声を聞きたくないということもあると思います。真理というのは時に私たちにとって辛いことです。この試験あなた落ちました言われるのは辛いです。がんがあります言われるのも辛いです。しかしそれを受け入れていく、事実を、真理を受け入れていく、何が真理なのか、それを明らかにしていく。そしてまた7節、愛は全てを忍ぶ。他人に対しては愛は全てのことを覆う帯となります。他人の失敗、過ちを全て白日のもとにさらさない、それが天の御国の生き方です。自分に対するもの、侮辱、無礼も耐えるということです。言い返さないということ、これはイエス・キリストの十字架上での姿でした。イエス様は神であるのにその権利を主張することをせず、人々がイエス様に対してなさった悪を受け取り、それを忍び、その侮辱も耐えられました。善をもって悪に打ち勝たれた、それがイエス様の生き方でした。すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、神が約束されているすべてを信じるということ、まだ実現する前に信じるということ、信じるということは大切です。学生がまだいろいろ失敗をしたり、レポートもきちんと書けないうちに、この子はきっと素晴らしい卒業論文を書ける、修士論文を書ける、博士論文を書けると思って信じて支えること、励まし、信じ、支えるときにその人は成長していきます。自分の子供でもそうでしょう。自分の子供のことを信じ、悪いことしててもこの子は立派になると信じて、親は、おじいちゃん、おばあちゃんは皆さんのことを支えてくださったことと思います。まだ実現していないのに、まだ子供なのに立派な大人になると信じてくれたから、皆さんの意味の今の姿があるのではないでしょうか。そして神は私たちのことを信じてくださっています。私たちが成長すること、そして神が約束されたことが実際すべて実現するんだということを信じるということは大切です。すべてを望む、良くなることを期待し信じる、人のことも信じ 良くなることを望みます。状況も良くなることを望む。このパンデミックも国際関係、緊張した国際関係も経済的状況も良くなることを望んでいくということ。希望がないと私たちは生きていくことはできない。生きていくための手段として、テクニックとしてではありません。神が良くしてくださるということを信じ、それを期待するということ、そして全てに耐える。ヒポメノンという言葉が使われています。この耐えるというのは、ただ下を向いてぎゅーっと頑張って耐えるというんじゃなくて、悪に対して悪を拒否するという意味があります。力強く悪に対して抵抗するというのが、ここで使われているヒポメノンという言葉の意味です。そして学者によっては、耐えながらそれを克服し変えていくという意味だというふうに書いている人もいました。これらが愛の性質です。たくさんのことをお話をしてきました。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、自慢しない、高ぶらない、礼を失しない、自分の利益を求めない、怒らない、悪を企まない、不正を喜ばない、真理を共に喜ぶ、すべてを忍ぶ、すべてを信じる、すべてを望む、そしてすべてに耐えていくという生き方です。このコリント書は、コリント書12節でパウロこう語っています。今は鏡におぼろに映ったものを見ていますが、その時には、これ天国に行ったらということです。この地上ではおぼろげに見えているけど、天国に行ったら顔と顔と合わせて見ることになる。今は一部分しか知りませんが、その時には私が神にはっきりと知られているように、はっきりと知るようになります。これコリントという場所、ギリシャですけれども、コリントは文化が非常に栄えていた大きい町です。コリントは鏡の産地だったということです。で、今私たちが使っているような鏡ではなくて、金属をすごく磨き上げて見る鏡。私は、祖父が骨董品集めるのが好きで、そういう鏡うちにありました。金属をすごく磨くと、なんとなく見えるんですね、こっち側が。だけどおぼろげにしか見えません。そういう鏡のことをここで言ってるんです。コリントの人たちに対して書くと、それすごく分かりやすいから、なんとなく見えるけどはっきり見えない。だけど天の御国に行った時には、全てがはっきりと分かるようになる。モーセが、旧約聖書の出エジプトのあの出来事の、モーセが神を見たとありますけど、そのおぼろげに見たというふうに、ユダヤ教の先生方、指導者たち、ラビは考えていました。イエス様は天の御父のことをはっきりと示されました。そしてイエス様から直接教えを伺った人たちを中心に新約聖書を書かれました。我々はその聖書を読むとき、イエス様が示してくれたのを受け取った人たちが文字に書いたものを、その文字を通してまた日本語に翻訳して受け取っています。だから何ステップかあるわけです。そういう意味でおぼろげにしかわからないところがある。百聞は一見にしかずと言います。天に行ったら、あ、こういうことだったんだっていうのがいっぱいあると思います。聖書はあまり固定的に読んではいけなかったんだというのも、その時分かってくるでしょう。聖書は素晴らしいものです。だけどそれを読み解釈するのはあなたであり、不十分な理解もあるし、誤りもあるし、よくわからないところもあると思います。天に行った時にそれがはっきり分かってきます。で、少なくともはっきり分かること、それは天の性質が愛だということです。能力があってもいろんなことができても、愛がなかったら全く意味がないということ、それだけははっきりしてます。そして一番大切なことは、神が愛以外の動機で何もされない。その神の愛をしっかり受け取り、神を愛する。そして隣人を自分のように愛する。そして愛するとは、今申し上げたようなさまざまな性質があるんだということ。パウロはそれをいろんな表現をしながら、愛とはこうであって、ああであって、これでなくて、それでなくてということを、この第一コリント書13章を通して教えてくれているので、そのことを思い起こしながら、一つでも二つでも思い当たることを今週心に留めながら、愛するということを学んでいきたいと思います。そしてその生き方はイエス・キリストの生き方であったということを 覚えたいと思います。そして天の御国に行ったらそのような方ばかりです。ですから私たちもそのように近づいていくことができるよう祈りつつ、この週を歩んでいきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。愛について学びました。この地上では多くのことをしなければなりませんし、生活も支えねばならず、資格も取らねばならず、愛だけでは不十分、そんなふうに思うことがしばしばあります。しかし私たちは多くのものをあなたから受け取っています。それらを愛なしにお金や名誉に変える生き方をしばしばし、そのような生き方をしている人を賢いと思って羨んでしまうこともあるかもしれません。しかしこの地上での生涯を終えた後、天の御国に招かれることを私たちは望みます。そしてそこにおいては愛が全てを貫く性質であることを覚えます。どうかそのような生き方をこの地上においてもさせてください。天の御国を目指した歩みをさせてください。あなたの愛のうちにあなたの愛を感じ、あなたを愛することができますように、隣人を自分のように大切に愛することができますように、私たちが愛されているのですから互いに愛し合うことができますよう助けてください。今週の歩みをどうかお支えください。弱っている方々、困っている方々に対して親切な優しい憐れみ深い言葉と態度を取ることができますよう支えてください。あなたのように少しでも近づくことができますように、救い主主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。